こんにちは、マイカップオブティーのポトフです。12月8日の土曜日にですね、ポットジャム5が名古屋のアップルストア、名古屋栄の方で行われまして、無事に終わりました。お越しいただいた皆様、スティッカム上で覗いていただいた皆様ありがとうございました。まあ、イベントの内容はですね、僕個人的な意見ではですね、今までポットジャム、名古屋で4回、銀座で1回やって、まあ、銀座はちょっとね、違うフォーマットだったんで、またあれなんですけど、名古屋でやってきて、今までの4回に比べて、一番一体感があってね、純粋に楽しいイベントだったなってね、思ってまして、かなり個人的に楽しめました。はい。非常にね、楽しいイベントだったなと思います。ちょっとね、もうちょっと告知をちゃんとやっとけばよかったなと、スティッカムでね、見てもらう方ももうちょっと増やしたいなと、いうことはね、思いましたけども、あと個人的にそうこんな状態で、風邪っぴきでですね、もう咳が出まくる治らなくて、まあ、咳だけなんですけどね、こんな状態だったんでね、それがちょっと残念残念かなと思いますけども、今回まあ前回の銀座でねアーティスト3組に登場してもらいましたけども、今回は名古屋でもアーティスト3組登場してもらった上に、公開ポッドキャストの収録、子供用の番組のね、お話パタ君という子供番組の公開収録が1個あり、あと最後にはね、アーティスト全員に出てきてもらいながら、みんなにね声の募集をやったと思うんですけども、その、声をコラージュした曲、クリスマスソングの発表、みんなで歌うみたいなのがあったりとね、結構盛りだくさんで、非常に楽しかったんですが、私はですね、こんな状態なんでメインには立たずにサブの方でね、スティッカムのオペレーターとあと実況中継やってました。会場の音はね、僕の目の前のパソコンで拾ってスティッカムで流してたんですけども、その上で僕がね、喋ったりとかしながらお届けしたんで、まあ、結構スティッカムの向こうでも楽しめたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。ね、前半ちょっと音が、途切れ気味だったりとかしたみたいですけども、どうだったんでしょう。そうだ、スティッカム上でさ、ね、CD、ジミー・ウエストっていうね、アーティストの CD プレゼントしましょうか、どうしましょうかって話してましたけども、欲しい人、メールください。本当はその場で決めようかなと思ったんだけど、一発芸やって面白い人にしようかなとか思ったんですけども、まあ、メールを送ってください。メールアットマイカップオブティードットCCか、マイカップオブティーの、トップのメールフォームあたりから送ってください。はい。ジミー・ウエストの CD 欲しいということを書いて送ってくださればと思います。あと、ガッド・ハンド・スティールさんのね、前回 CD 募集、プレゼント、受付してましたけども、そちらの方は、送ります。当選者には。お待ちください。はい。で、ポッドジャム銀座の様子を流したいんですが、実は、ポッドジャム銀座の報告がまだ途中です。はい。なので、今日もそっちを、流しますね。まあ、今回はちょっと僕の喋りのところです。はい。既存の音楽業界とかその辺のねことについて、まあね、僕個人ね、ジャスラックとかどう思いますかとか聞かれることあるんですけども、あんまりね、悪く思ってないです。まあ本当一時期は本当大量生産大量消費で CD をどんどん作りまくって売りまくるっていう時代においては、消費者みんなに効率よく届けるにはやっぱりメジャーレーベルがね、アーティストと契約して、そこからね、お金払って流通に乗せてっていう方法だったり、ジャスラックがね、管理を代行するっていう方法はね、効率的だったと思うんで、ある時代においての役割が十分にあったんだろうなと思います。ただ、インターネットっていうものが登場してね、そんなにどんぶり勘定じゃなくても、誰が曲をね使ったとかっていうのは仕組み作ればちゃんと分かるはずですし、アーティスト自身がねもうユーザーと直接やり取りとか、 することができますしね、僕もしてますしね。だからインターネットによってね、結構業界は変わらなきゃいけないはずなんですけども変わってない。あらゆる産業界の中でね、携帯電話と音楽業界って日本のね遅れてるとこだろうなって思うんですよね。まあ、そういう意味でね、まあとはいえもう業界として大きくなっちゃったんで、そこで生活してる人も多くなり、まあ、ただ問題はね、そういう音楽業界自体がアーティストを育てるとかね、バックアップするっていうね、意識がちょっと薄らいでんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、そういう問題もね、まあ、含めインターネットっていうのが全てのルールを変えつつあるなと。でこういうポッドキャストみたいな個人配信っていうのもちょっと前じゃ本当に考えられなかったんですけども、まあ、一リスナーがこう発信していく、でアーティストと直接コンタクトを取る、ね、あとアーティストに直接ね還元できる方法なんか仕組みが整備されていけばねいいんじゃないかなとは思うんですが、まあね、著作権の管理なんかもね、アーティストも以前に比べて、どっかに管理委託任せずにやっていくっていう方がねいいんじゃないかっていう感じになってきてますし、その、一つのツールとしてクリエイティブコモンズを使っていただきたいなと思うし、フォトミュージックストリートも役に立てればなみたいな感じはありますよみたいな話ですね。今日はその辺はちょっと聞いてもらいます。どうぞ。
さっきもちょっとですね、その辺の著作権の矛盾みたいなのがちょっと、佐々木さんの方からねありましたけども、まあ、音楽の流通でいくと、これまあ既存の音楽ビジネスのなんだろうシステムと思ってもらったらいいんですけども、まあ上の方がメジャーレベルとか、まあ、ジャスラックさんとかそういうねところで、下の方にリスナーがいると思ってください。なんとなく上が薄暗くなってるのはあんまり大意はないんで流してほしいんですけども、アーティストがいるとしますよね。リスナーに音楽を届けたいと思った時に、本当に一昔前であれば方法があんまりなかったと思うんですよ。より効率的に多くの人に曲を届けるとなると、やっぱりメジャー契約、メジャーに曲を預けた方が流れてくんだろうなと。だからちょっと一昔前はね、全然これが効率的な方法だったと思うんですよ。メジャー契約をし、ジャスラックに登録しっていうね。で、さすがにこれだけリスナーが多くなってくると、自分の曲がどう使われるかっていう管理もねできなかった。でそれがね、ジャスラックに預ける原因っていうか、まあ理由、まあ対抗して管理してくれると、違反があったら取り締まってくれると。ただまあ皆さんはなんとなくご存知だと思いますけど、わあすごいゆっくりだな、インターネットと思ってください。ごめんなさい、時間がなかったんで、なんとなくインターネットっていうのが出てきたおかげでですね、アーティストがリスナーに直接コンタクトできるようになりましたよね。でリスナーもリスナー同士でつながり、アーティストともつながれる。でも僕なんかもこうね、佐々木さん、健二さんとか、なんかタムスティールさんとか、一昔前だったらアーティストってちょっと遠い存在というか壁があったような気もするんですけども、僕ね、ポッドキャスト始めてからね、海外のアーティストとかも結構コンタクト取り始めて、アーティストの友人っていうほどあれなんだけど、まあ SNS 的には友人っていう感じですけども、友人アーティストとのつながりが増えたなと思ってます。でそんな中って、この三角形のシステムってどうなんだろうとは思うんです。それがまあ矛盾の全てだと思うんですよ。もう古くなったっていうかね、著作権法も含めてね。まあ、ただここで生活してる人もいますんで、これが変わるとはなかなか思えないっていうのは正直なところです。こうポッドキャストやっててもそんなに劇的に変化するようには、ね、メジャーの曲が使えるようになるのはいつだろうっていう思いはあるんで、逆に言うとですね、アーティストとまあこう個人的に付き合いもでき、曲も流せることができるという関係ができてくるとですね、そのこう三角形の枠に入ってるアーティストには申し訳ないんですけど、その外でも面白いことって結構いっぱいあるなって最近思い始めてます。ですので、まあ ね、動画の共有サイトとかのおかげで著作権っていうのはある意味今旬というか、いろいろね政府絡みでもなんかいろいろ変えていかなきゃいけないんじゃないかっていう議論だったり、なんかいろいろごちゃごちゃやってますけども、まあ、難しい話は抜きとして、一リスナー一ユーザーとしてすごい矛盾は感じるし、うん、まあ申し訳ないですけども、この外で遊べたらなっていうふうに思ってます。でその一つにポッドミュージックストリートがなればいいかなと。でもう一つね、ポッドミュージックストリートと、これはね、そうそうそう、今回ここでイベントやるよって言った時にですね、海外のアーティストなんですけども動画を送ってきてくれまして、音が出てるのかな、あ、それね、あ、じゃあいいです。ステロムーバーっていうカナダのアーティストなんですけども、すごくかっこよくて、ライブとかもね、なんか思いっきり照明とか使ったりとかね、結構本格的で、あれですよ、別にメジャーじゃないんですよ、インディーズなんですね。でけど iTunes ストアにも登録してるし、で iTunes ストアで買えるんですよ。実際僕も買ってね、買いましたよっていうね、あの連絡なんかをして、そしたら前買ってもらったからって言って、気に入ると思うからって言って動画を最初送ってくれたんですね。で今回このイベントやるから流していいって言ったら、あと2曲送るよっつって、まあ、全部で3曲もらったんですけど、まあ、時間がないんでね流せないんですけど、非常にね海外のアーティストはね結構ネットを活用してます。他にもねいろいろいるんですけども、でまあステロムーバーはちょっとクリエイティブコモンズ使ってないんですけども、まあ一つのさっきの既存システムの外で、まあ、好きなようにやらせてもらう一つのルールない、ルールがないとね、好きなようにやるって言っても本当に無法地帯になっちゃ困るんで、クリエイティブコモンズっていうのは一つ使えるツールかなと思います。まあ、正確にはクリエイティブコモンズっていうのは大体の名前で、クリエイティブコモンズっていうNPO 団体が出しているライセンス分っていうのがあるので、最初にちょっと説明した6種類のライセンスのライセンス分がそれぞれ用意してくれて、で、最初はボランティアベースだったんですけども、各国の、あれなんですよ、こう今カナダのアーティストとか、まあ、聞いたりしてるんですけども、 著作権って国ごとに違ってですね、微妙に。でクリエイティブコモンズのライセンスの英語版が出てるんですけど、日本の法律とはちょっと違うっていうところがあるんですね。それを日本の、 あのボランティアの方が訳して、で日本語版があったり、もう今ね各国版、スペイン語版だったりなんだろう、中国語版とかね、本当いろいろ用意されてる。でそれをね、あのさっき佐々木さんにもありましたけども、自分たちで守らなきゃいけないとアーティストが、ただその時に本当に簡単なライセンスにしてトラブルに巻き込まれた時って、どれが守ってくれるんだって言ったら、ちゃんとしたライセンスがあれば守っていきやすいので、そういうので意味で使っていった方がいいんじゃないかなと思います。でまあこういう何種類かありましたけども、ね、クリエイティブコモンズのロゴですけどね、クリエイティブコモンズ、ただこれは表示っていうのをすれ、まあ全部ね、無料であの使っていいよと、ダウンロードしていいよとかいうのがついちゃうんで、本当に有料で売ってるものも無料で配られてしまうっていう問題がありますね。けどそれによって新たに知る人っていうのは絶対いると思うんですよ、特に自由にダウンロードしていいよ、コピーしていいよ、で二次配信していいよ、だからポッドキャストをやってる人に他の人に流していいよ、まあ、それによって新たに知る人っていうのはまあ絶対いると思います。その代わり本当だったら買ったかもしれない人っていうのもいるかもしれない。ただその人がまあ、無料でダウンロードできるから買おうと思ったけど買わなくていいやって言って買わない人もいるでしょう。で そこで、まあ、機会が損失するかもしれないっていうのが多分あると思います。けど新たに知る人で買う人がいるかもしれない。でさっきもちょっと演劇の話もあったんですけども、まあ、買うって言ったらあれですけども、演劇のビデオ見て舞台に行く、アーティストであれば、まあ、ライブに行く、あるいはより高音質のアルバムを買う、CD にしか入ってない曲を買いたいために買う。だから無料で配ったからって言って全く買う人がいなくなるのかっていうと、そうじゃない。新たに知る人の中に買う人がいるかもしれない。けど逆に本当だったら買った人が買わないかもしれない。どっちが多いかっていう話だと思うんですよ。で本当だったら買った人の中でもやっぱり無料であると音質が悪かったり 全部曲が聴けなかったりでやっぱり買う人っていうのもいると思う。するとどっちが多いかなっていう話だと思うんですね。個人的には新たに知って買う人の方が多いんじゃないかな。ただデメリットがあります。これちょっと佐々木さんの話の中でちょっと一瞬出てきたんですが、クリエイティブコモンズでライセンス提供します。この時から始めました。でクリエイティブコモンズでライセンス提供していつでもやめることができますと書いてあります。ここに来てやめました。例えばメジャー契約してネットでの配信やめてくれって言われたからやめました。でこのクリエイティブコモンズライセンスで配信してた時に緑がユーザーです。ユーザーの人が使いました。でユーザーの人が公開しました。でアーティストの方がクリエイティブコモンズライセンスの提供をやめますと言った時にユーザーはどうするのか。例えばずっとウェブに自分のブログだったりポッドキャストがウェブ上に残ってる、それ引き下げなきゃいけないのかっていう問題があると思います。でポッドキャスターの方もそれが心配でできないという人もいると思うんですけども、実はここでやめてくれっていうことはできないです。ライセンスの効力は永久なんですね。ですのでこの公開をやめてから新たにこのライセンスに基づいて配信しますよっていう人は出てこないはず。出てきたら法律、著作権法でまあ訴えれるというか戦えるところけど、ここでライセンス提供を受けたことになるんですね。正式にここでダウンロードして自分のところで再配信した、ここでまあ実際のやり取りはなくてもライセンス契約をしましたよ、その契約は永久に続きますよってことになってますので、残る。だからメジャー契約するときにもこれで今までのは残っちゃいますよっていうのをメジャーのレーベルの方にも分かってもらわなきゃいけないし、アーティストもそこがデメリットだよっていうのは知っておかなきゃいけないかなと。ここが一番大きなデメリットじゃないかなと思います。ですのでジャスラックに登録するのもジャスラックがこういう考えをちゃんと持ってるかどうかにもよるんですけど、今のところあんまり見えないなという気がしますね。でまあ、ポッドミュージックストリートっていうサイトを作りましたけども、そのサイトを作る前にね、ガレージバンドユーザーズクラブっていうサイトが日本、これも日本のサイトなんですけどありまして、ここでも全曲クリエイティブコモンズの楽曲が登録されてます。ただうちはどっちかって言ったら二次配信をするために集めたっていう、ポッドキャストすることを前提に集めましたけども、どっちかって言ったらアーティストのコミュニティでみんなで曲をアップする、そしてそれを、まあ、リミックスし合ったりとかコラボしたりっていうような形でですね、すごいアーティストのコミュニティとしてすごく成長してですね、これが日本にあるっていうのがすごいなって僕は当時思ったんですね。ホットミュージックストリートを作る前だったんで、まあその中からですね、ワンモさんとケイシー斉藤さんに曲をまたお願いしたいなと思うんですが、準備の方お願いできますでしょう。
はい、ということで僕のね著作権のあたりのねちょっとお話をしましたが、なんかこう絵がないとあれだね、よくわかんないかなって感じもしますけども、動画の方をスティッカムの方に上げてますんで、うわなんかうるさいけど、はい、よろしければです。あと今日は最後にね、そうポッドジャム5でね、僕サブステージの方で、スティッカムの中継、スティッカムで実況しながら、その場でね、ポッドキャストの録音、配信っていうのをやってました。2本ぐらい配信しまして、ポッドジャムレイディオという形で、まあ、ポッドミュージックストリートのトップから、リンク貼ってありますが、そこでも流した曲、クリスマスソングを流したいと思います。これもう2年前の曲なのかな。いろんなポッドセーフの曲を出してるアーティストがね、まあ、海外のポッドセーフミュージックネットワークという、ところでね、ポッドセーフ曲を出してるアーティストが集まって作ったクリスマスソングという感じですよ。本当にいい曲なんでね、流したいと思いますね。曲がですね、ポッドセーフ for peace っていう名義で出しています。 If every day were クリスマス、こちらを聞いてお別れしたいと思います。じゃあね、ほどんでした。First winter snow outside my window feels like that time again to me. The mistletoe, a Christmas show, and the lighting of that famous Christmas tree. People are shopping for their loved ones and making plans for a Christmas feast. But it all goes by in the blink of an eye, and then we have to wait another. Christmas.